ビズハックメディア。皆さんおはようございます。ビズハックメディアパーソナリティの小林武史です。ビズハックメディアは少人数経営 IT デザインを発信するメディアの名前です。1人から5人くらいまでの個人事業主や法人を経営されている方を対象に、 IT で効率化を図り経営をデザインしていくにはどうすればよいかを皆さんと共有していく情報発信番組です。本日の放送の流れなんですけれども、毎週火曜日6時の放送です。3月3日と1週後の10日が再放送になります。内容は bizhack.net というブログを運営しているんですけれども、この中からいくつか選んでお話をします。今回の番組前半では2019年9月4日の記事、毎日のトゥドゥーリストは時間で区切るべき、生産性を高めるトゥドゥーリスト。番組後半では2019年10月7日記事、夜の予定を減らすと思っている以上に変わります、時間を作るコツの2つをお話したいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。時間管理って難しいですよね。本日収録する前に PA の藤本さんともお話してたんですけれども、たまたま今日話そうかなって思ってたことの話で盛り上がってびっくりしました。時間管理って難しくないですか、藤本さんですね。本屋さんに行くと時間管理の本がたくさんありますし、セミナーとかでも多いんじゃないかなって思います。時間配分をうまくやらないとどんどん過ぎていってしまいます、時間が。今回はですね、時間の使い方について話をしようと思います。前半はやらないとダメなことをどんどん進めるトゥドゥーリストの使い方を、後半では夜の予定を減らして時間が、どれぐらい減るのかなみたいなことをお話したいと思います。それではですね、前半早速いきたいと思います。2019年9月4日の記事、毎日のトゥドゥーリストは時間で区切るべき、生産性を高めるトゥドゥーリスト。タスク処理のやり方を変えています、ビズハックメディアパーソナリティの小林です。たくさんじゃない、タスク管理のためにトゥドゥーリストって皆さん作ったりしてるんじゃないかなって思うんですけど、私もですね、20年くらい前からやってました。で、過去の私なんですけど、そのトゥドゥーリストを作ることに満足してたのかわかんないですけど、半分くらいしか消化できてなかったかなって今は思います。今はですね、ほぼ9割ぐらいの消化率になってるんですけれども、まあ、それについて考察していきたいなっていうお話です。結論からいきますと、毎日のトゥドゥーリストっていうのは、もう最近やってることは時間で区切っています。終わるまでやるっていうのは危険だと思います。なんかいつまでもそのタスクが終わるまで次のタスクができないからなんですけど、時間で区切るんはすごく効果的だと思います。終わっていないんですけど次のタスクができますよ。1日で7時間かけるよりも、1週間で7時間かければ1日1時間で済みますよと。ですね、これ3つぐらいありまして、少しずつやることでいつも考えることができて深掘りにはなります。1日の少ない時間なので疲労困憊にはなりません。他のタスクができるんで、そのもともとやろうとしてたタスクの部分の問題点が見えて早期発見につながりますよと。 3つ目は特にですね、問題解決のために新しいタスクとかもどんどん出てくるので、この出てきたタスクの優先が高い場合は現状のタスクと入れ替えたりして検討しています。これはとっても大きなアドバンテージだと思います。毎日のトゥードゥーリストは時間で区切るべきじゃないかなと思ってます。1個のタスクにですね、時間をかける意味は今ないなって思ってます。私もともとデザイナー出身なので、一つのものを作るのに長時間かけてました。で、高品質を追い求めてるみたいなことをして、職人気質が染みついていました。まあ確かにね、ものづくりやってはる人とかでそういう時間いるんで仕方がないんですけど、まあこれもですね、なんすかね、こっからここまでの時間でやっちゃうっていうよりは、結構時間かけてやるようにしてます。100点はどうしても取りたいから頑張っていくんですけど、まず30点ぐらいのものを作って、で、それを100点にするために、通常の詰めてやったこれぐらいの時間かかるかなっていうのを、1ヶ月前とか2ヶ月ぐらい前から着手するようにしています。ブログの方にですね、ある感じなんですけど、過去と今、私のトゥドゥリストっていうのを貼っつけてます、画像で。見ていただいたらわかるんですけど、過去のトゥドゥリスト、20年ほど前の話なんですけど、年間10日ぐらいの休みで、あと全部仕事でした。毎日、9時から3時まで働いてました。初めての起業だったんでがむしゃらでした。3年ほどやりました。年商3億ぐらいまですぐ行ったんですけど、体重が75キロあったんですけど、54キロまで落ちました。もう体に出てんじゃんっていうぐらいしんどかったです。その時は思ってないですけど、今思ったらバカじゃないかと思います。やることが多くてですね、すべてのタスクの優先が高かったです。解消するためにいろんなシステム手帳を使って、行き着いた先がフランクリンプランナーっていう第4世代手帳と言われるやつなんですけど、とかも使ってました。7つの習慣を提唱したフランクリン・コービーっていう人がいるんですけど、その人が作った手帳でした。とっても高機能ですげえ高いんですけど、タスクはどんどん消化できるようになりました。でも元々の量が多すぎたんで半分ぐらいしか行きませんでした。当日のある日のスケジュール見てもらったら笑いますけど、8時に起きて、で午前中ずっと、全体の企画会議、営業会議、経理総務会議とかやったりして、で昼になったらお客さんとランチしながら、今度また企画 A 会議、企画 B 会議とかで、客先移動して客先 C の開発会議やって、客先 D の開発会議やって、客先 E の開発会議やって、で19時半ぐらいとかなったら会食3本やるみたいな。で24時に会社戻りの、25時企画書作成、27時帰宅、28時就寝、バカじゃねえかっていうスケジュールでした。ほとんど会議と会食ですね。生産性はこの時高いと思ってました。会議中にトゥドゥとジアクション決めてました。議事録はその場で写真撮って、その場で関係者に共有するんで終わります。細部はセクションリーダーに委任してました。変に効率が良くて、いろんなことが10ラインぐらいとかいっぺんに走るんで、いろいろできるっているとって勘違いしてました。これなんかさっき本当藤本さんとお話してる話、何してんのと思ったぐらいそんな話してました。でお客さんが固定化して4年目くらいからは早く終わるようになったって思ってました。と言っても23時ぐらいでした。で現在なんですけど、今から3年前でこのパーソナリティとか話す仕事をやろうとかっていうので、個人ブランディングやり始めた時ですねに全部書いたんですけど、どんなことをやるか、やったかっていうのを言います。やめることを決めました。1つ目、メールチェック全然しません。移動時間ほぼゼロです。タスクに優先度をつけること必要ないと思ってやめました。調整が必要で時間が固定化されていないものやめました。この4つを完全にやめるってことをやってみました。ですね、決めた内容を実行すると過去のトゥドゥーリストのダメだなと思ってるとこが全然なくなりました。でこれもブログに貼ってるんですけど、2019年9月4日の日時トゥドゥーリストっていうのが貼ってあるんで見てもらったらいいんですけど、えらいシンプルです。全部30分1コマぐらいで、なんかちっちゃくいっぱい書いてあります。例えば調査すんのにツイッターとランクのなんかわかる SEO のやつ60分とか、ワードプレスの掲載システムなんか使おうかな、でも30分だけとか、このラジオ局のホームページのところのやつ記事全然書いてなかったんでやばいと思って書くの30分とか、そんな感じです。エバーノートっていうのがあるんですけど、そこに毎日貼り付けて、コピペでボンボン入れていってやってます。タスクは何時にやるかは決めてなくて、 午前中に事務処理するぐらいかなっていう感じです。で、大事なのが仕事だけじゃなくて、楽しんだり寝るとかっていうプライベートも丸ごと入ってます。私の場合なんですけど、映画とか好きなんで、ネットフィリックスで映画やドラマやアニメ見るっていうのが6時間ぐらいあったりします。で、睡眠時間はしっかり取ろうと思って 6.5 時間とか7時間とか取るようにしてます。で、奥さんいるんで、奥さんとランチして楽しむっていう時間も入れてます。で、ストレッチをして体をいたわる、全然運動しないんで、やっとかないと、なんかいろいろ問題ですよ。もう入れてます。で、現在実験中なんですけど、ブログは先にあったりとかしてるんですけど、今んとこうまくいってません。時間かかりすぎです。で、新しい取り組みっていうのが入ってくるんですけど、その時には初めに取り掛かるようにしてます。ポイント全然わからないので、新しいから。3ヶ月ぐらいあったら、ポイントが見えてくるなって思ってます。で、やって改善する。それの繰り返しです。この時の、トゥドゥーリストなんですけど、実は習字表っていうのも一緒に作ってまして、週のリストですね。これもブログに画像バーン貼っ付けてるんですけど、一目瞭然で見えるようにしています。なんか重要なやつのとか、超クリエイティブ、みたいなのがあって、そこに経営計画であったり、システムとしての、商品開発をやったり、システムとしてのマーケティングをやったり、システムとしてのビジネス拡大をやったり。で、A、クリエイティブっていうのが次に重要度かなって思ってるものでして、商品開発とかマーケティング、ビジネス拡大、学び進化、趣味とかもここに入ってるんですけど。で、管理業務として B みたいな感じで、ファイナンスの個人であったり、法人のやつ。で、各、クライアント先の方の仕事とか。で、非生産になるっていうのも移動とか事務処理って2つしかないんですけど、ここ入れて、数が増えてきたらもう減らそうみたいなことを思っています。で、進捗が分かるようにしてまして、月の、終わりですね。もしくは月の初めに、翌月、前月のか。の、その2、3時間かけて、Excel とかで、グラフ化するようにしているんで、そこで見て、できるようにしています。これやるとですね、どうなるかって言いますと、集中時間が短くて濃くなります。で、タスクを見直して減らすこともできるようになりました。職人さんなど、ものづくりをされている方は、決まったものに時間をかけています。集中力の高さには驚くんですけれども、ですね、今でもデザインとかプログラムとか、高品質なものが要求される時とかは、私もその方に発注したりしてます。で、私は今、ちょっとマネジメントとかやってるんで、マネジメントの中での普通の人かなと思ってるんですけど、専門家でやらないとダメな時間っていうのは、この年になったら減らしてるんで、そこで食っていくってことはあんまできないなって思ってます。所詮は素人かなと。一日の集中時間を短くして、それでもタスクが多いかもしれないんですけど、とりあえずやってみて減らしましょうっていうのが、言いたいことなんですよね。一個のタスクに時間をかける意味はあんまないかなと思ってます。次のタスクができませんし、そのタスクの問題点にも気づくこともできない。緊急で対応することになりますし、時間をかけたタスクも支障が出るかもしれないです。集中時間を短く濃く、タスクを見直し減らすことも検討しましょう。毎日のトゥドゥーリストは時間で区切るべきだと思います。ではここでジングル入れます。
ご縁応援貢献夢の種。
はい、後半入ります。2019年10月7日の記事で、夜の予定を減らすと思っている以上に変わります。時間を作るコツ。これもですね、なんか藤本さんが朝4時にとかいう話をしはるから、おいおいとか思っちゃいました思い切りタイトルが夜の予定を減らすとかって言っちゃってるのも、今もちょっと笑ってありますけど、そんな話なんですよねちょっと極端、話聞いてたらなんか僕言ってるの極端かなとかも思ってるんで、ちょっと言いにくくなったりしてます朝から動くと気持ちがいいと思うビズハックメディアパーソナリティの小林です。以前の私は体 会食や勉強会とか夜の予定もいっぱいでした。今はちょっとしたコツで毎日っていうのがたまにになりました。今回はですね、仕事時間が減って思った以上に効率的な時間が増える、夜の予定を減らすと思っている以上に変わります、時間を作るコツを深掘りしたいと思います。ですね、夜の予定を減らして効率的な時間を作る、何のことかなんですけど、時間を作るんだったら夜の時間って減らすのに最初に着目しまして減らしました。これ言うとあんまり皆さん反応しはらへんのですけど、なんだそんなことかって思われるかもしれないんですけど、実はですね、できている人が少ないんです。例えば会社員の A さんがこう言ってました。日中は業務があるし、飲み会だけでなくセミナーやイベントも夜が多いんです。まあそうですよね。で、経営者 B さん、働く時間は自分で決められるんだけど、交流会や飲み会に参加しないと売り上げ落ちちゃうかもしれないじゃん。まあそうですね。できない理由は分かりました。ではどうやって時間作りますか。頑張ってやる。なんだそれと思ってます。恥ずかしながら以前の私はこうでした。8時から始まって28時終了。なんか28時って24時じゃないんですか、1日って。ほとんど会議と会食でした。これもブログでね、貼っつけてますんで、スケジュール見たらバカじゃないのっていうスケジュールを平気で書いてます。19時半から3つ会食して、会社に戻ってから2時間仕事って、今から見ると考えられないことを平気でやっておりました。そりゃ成果もそりゃ億とかね、単位では出ますけど、今から思うとそんなことしないとダメなのかって思います。こんなやり方体壊しますよ。当時は30代前半くらいだったので、若かったこともあって 2,3 年は持つかなと。けれど長続きするわけがないです。大したスキルもないので頑張るしかありません。とっても頑張りました。ただの自己満だと思ってます。私の黒歴史です。18時までは通常勤務して、夜から商談を兼ねた会食なので問題なしとかも思ってました。どういう理屈やねんですね。会食がない場合でも各種イベントやセミナーなんかに詰め込むだけ詰め込んでました。会食自体が休憩してるつもりだったんですけど、そんなわけねえじゃんって今は思います。会社でデザイナーとして働いてきた時の方がまた健全かなと思ってまして、全力でそのなんてグラフィックを作ったり、こういう配色がいいかなみたいなことの、まあ、純粋だったかな、時間はいっぱいかかってましたけど、の方が全然健全かなと思います。で、まあ、アドビのフォトショップの研修とかも大阪に行くよりは東京の方が質が高いとか思ってたんで、わざわざ東京まで夜行バス乗って行ったりとかしてたんですけど、会社を休んで日中に参加しました。で、この時はですね、夜の時間とかも技術習得とかに全部使ってたんで、昼間しか行けないっていう理由もあったんですけど、自家研鑽ですし、今も資産になっているので結果往来ではあるかなと思います。今はですね、こんなことしてません。夜の予定を減らして効率的な時間を作っています。夜の予定がないと良い理由を述べたいと思います。後ろの予定があるので長くなりません。キーパーソンは昼間に予定を分けられるので商談が進みます。お酒の席にならないので翌日の作業効率は落ちないです。睡眠時間が確保でき、とっても良い睡眠が取れるの4つぐらいかなと思ってます。で、夜の予定があるとこうなります。後ろの予定がないから長くなります。もうちょっともうちょっとみたいな、2時間行こう3時間行こうみたいな。キーパーソン以外の人も混じってもう気づかれします。もうどっちでもいいやんかっていう。で、お酒の席にもなるので翌日の作業効率ダダ落ちです。寝るのも遅くなるから良い睡眠は取れません。会社の従業員だった時とかは会議が20時からとか平気で言うことあるんですよね。それでも前もって遠方のセミナーなんかを用意してて、もう無理です、もう行かないとダメなんでって休んだりしてたんですけど、ここ逃げてるだけですよね。で、 経営者になってからはコントロールできるはずだなと思って、もう余計に夜の予定入ってたんですよね。なんか昇誕するために会食3つ、なんかもう晩飯3回食うとか意味わかんないですもん。もう勝手な思い込みだと思ってます。夜の予定があるないで一番のインパクトは1個目 の、 あの最初に言ったやつですね。後ろの予定があるかないか。後ろに予定があると思っている以上に時間に対する意識が変わります。まあ、次のやつあるからそんなね、遅刻するわけにいかないですからね。ちょっとしたコツ言います。夜しか会えないアポイントを入れてません。例えば通常業務が終わってから19時から会いたいと言われたりします。新規断ります。私がどうしても会いたい人でそこしかなかったらやります。あなたの通常業務は平日の昼です。私の場合は人に会うのは基本14時以降にしてます。これ1個目。2つ目、飲み会は20時で終わります。私主催の、懇談会などでは19時20時で切り上げます。それ以外も19時20時で帰ります。嫌がられるんだったら次回から誘われないのでよかったって思ってます。コツは時間通りにやることです。30分60分はあっという間に経ってしまいます。3つ目、勉強するためのセミナーやイベント。22時までのイベントやセミナー、まあ、会社員の人とか対象にしちゃうとどうしても多くなっちゃうんですけど、魅力的なセミナーとかもあるんですけど、近場で21時30分までが許容範囲です。で、もうそれ行かなかったら困るじゃないですかって思うかもしれないんですけど、実際縁ないんで参加しなくても特に問題ないですよ。だから私が見るときなんかはセミナーやイベントで見るときに終了時間しか見てないっていうのがよくあります。でこれをやるときに、重要なことが一つありまして、自分のルールを作っていくことが大事かなと思ってます。私デザイナーの時はバリバリ夜型の生活スタイルだったんですけど、デザイナーになる前ですねはバリバリ夜型の生活で、デザイナーを目指してから毎日が疲労困憊になってるんで時間効率がガタガタになる。経営者の時は時間について意識はできてたんで朝型ではあったんですけど長時間労働になってました。もっと立ち悪いかな。これは自分ルールを持っていなかったからと反省してます。とても簡単なことだったんですけど全然気づきませんでした。例外処理を作るんじゃなくて、自分のルール、例えばですね、夜の予定は1週間に2日まで、夜の予定は連続で2日にならないようにします。夜の予定は自分が会いたい人は何時でも OK、 夜の予定は会社の委員の方はオンラインなら19時20時は OK とか、なんかこんな風な簡単なやつですね。もう全部1週間に2回とか、もう回数とかだけなんですけどね、もうなんか、曖昧な言葉は入れずにそれぐらいにすると、それに沿ったやつってなるのでいいかなと思ってます。でこれですね、すごく効果的だなと思ってまして、習慣化していくとですね、選ぶ基準が明確になるので、最初にこんなんどうですかねって言われるじゃないですか。あの時にですね、なんかはいいいえっていうのが即答できるようになるんですよね。で夜にやっているセミナーとか飲み会でほとんど無駄かなって見えるようになりました。でここまでは昼がメインの活動を前提に見てきましたけども、夜がメインの方っていうのもいらっしゃるから、別に昼夜逆転でもいいと思うんですね。だからずっとやんなってことが言いたいんですけどね。例えば夜がメインの活動の人とかでいきますと、官能系シナリオとか書いてらっしゃる人いるんですけど、これ朝書いてたらちょっとおかしいんですよね。なんかやらしいこと言ってんのに夜書かないとちょっとこの人は破綻してんのかなみたいなのがあったりします。でなんかサービスとかね、あのソーシャルゲームとかもそうなんですけど、運用が皆さんがあんま稼働してない時の夜中にメンテナンスとかアップデートしないとダメだっていうのも仕方がないことなんで、こういった人たちはあの逆に考えたらいいと思うんです。まとめ、時間を作っていくには夜の予定を減らすと良いですよ。夜に予定を入れなければ後ろに予定があることになります。これは思っている以上に時間に対して意識が変わります。集中力増しますし、やるべきタスクがどんどん消化できます。夜の予定のアポ、飲み会、セミナー、イベントっていうのは極力減らしましょう。自分ルールを決めることが大事です。どういう場合に何時までを OK にするか明確にして自分ルールにしましょう。習慣化すると選ぶ基準が明確になります。夜の予定を減らすと思っている以上に変わります。時間を作るコツでした。
ご縁応援貢献夢のため夢のため夢のため夢のため。
はい、ビズハックドットネットっていうブログを運営しています。まあ今回お話したような内容とかをねずっと書いたりしてるんですけどね、最近ですとねあのスマートニュースやったかな、あの辺になんか引っかかるようになってえらいバズったりしてるんですけど、すべてなんか何でしょうね、政府系のこと書いてるやつとかになってても全然それ読まれてもあんまり意味ないのになっていう記事ばっかりなんかえらいアクセスされたりしてます。検索するときにはですね、何でしょう、bizhack.net とか bizhack メディアとか小林とかで入れてもらったら出ます。ツイッター、フェイスブックやってます。ツイッターアカウントは小畑アットマークビズハックです。フェイスブックアカウントはビズハックです。フォローお願いします。たくさん絡んでください。セミナーやワークショップ、ブログ、SNS で告知します。メルマガ、まだやってないんですけど、ブログからメアド登録してもらって、溜まってきたらやろうと思ってます。お問い合わせ、ラジオに関しても、ブログからのお問い合わせから連絡をもらいたいなと思います。はい、エンディングトークなんですけども、今回はですね時間の使い方について、分散してですね進める方法と、夜の予定をコントロールするの2つについてお話しました。進める方法としてトゥドゥーリストで管理している人は多いんですけども、あのなんすかね、昔皆さんあの小学生とか高校とか、まあ、大学とかねあったと思うんですけど、学校の時間割っていう風に思うと結構ですねいいかなって思いますよ。で、緊急でなくて重要な内容を進めるっていうのは結構大事で、まあ、作業の部分とかっていうのは時間があるからちゃんと時間は取らないとダメだと思うんですね。私も例えばなんか物を設計するときにこういう風な、例えば Facebook 広告をこうやって売って Twitter の方はこういう風なやつを売ってみたいなのは設計する時間で当ててますし、それが決まって作業をやるときには3時間とか取ったりもします。これってあの7つの習慣とかねありますけど、あの中でいうところの領域の高いクリエイティブな仕事みたいなところはそこになるんじゃないかなと思います。夜の予定をコントロールすると意外なほど時間を生むことができます。この前も、まあ、こういう話をしてるんですけどね、実際あった話としましては、前も3時間ぐらい夜飲み会ありまして出ました。なんですけど、私その時2週間に一遍しかやんないって決めてたんで、もう全てそこになってますし、次の日は結構朝いつも5時ぐらいから起きてるんですけど、昼まで寝てました。あの、みんな分かってない、知らないと思うんですけど、あの、コントロールしてかなり休んでます。みたいなこともやっとるんですよ。ですね、この、どうですか、この時間の話今日しましたけど、藤本さん。
楽しゅうございました。なんかね、なんだろうな、その忙しい忙しいって言ってる人いっぱいいますけど、うん、それってちゃんと時間を、うん、このさっき言われたようにね、はい、区切ってやることでだいぶ解消すると思うんですよね、はい、私ももう全部区切ってますもん、
はい、ですよね、
うん、でないとね多分こなせなくって、はい、いかに効率よく、
ね、
いかにやるか、
ね、
はい、
もうさっきのお話じゃないですけどね本当に
素早く迅速に対応するにはどうするか、
はい
はい、そればっかり考えてます私
ですね。なんか今日本当に、ね、こういう話にたまたまですけど、
はい、
ま、なんかね、あのちょっと東京でお話してる時とかも、
う
んうん、その話がよく出まして、
なんか悩んでるところ同じなんですか、みんなね、
あの忙しい忙しいって言ったら、これ、ね、この前の放送でもちょっとお話したんですけど、
はいは
い、忙しいっていう人本当は忙しくないですからね。
そう忙しそうに見せてるだけみたいな、
そう見せてるだけなんですよね、はい、なのでちょっと今以降の方法ではありますけど、そういうようなことをやるといいんじゃないかなっていうのは思いますよ。はい、それではですね、次回もお会いしましょう。ビズハックメディアパーソナリティの小林でした。バイバイ。